皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはセンチュリー21シティホーム株式会社代表取締役増田直樹さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。改めまして、今週のゲストはセンチュリー21シティホーム株式会社代表取締役増田直樹さんです。こんにちは。
こんにちは、初めまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、センチュリー21シティホーム株式会社のご紹介からお願いいたします。
はい、そうですね、不動産の仲介っていう、まあ、一般的に、お家を探されてる、土地を探されてるお客様に不動産の情報を提供して買っていただいたり、売らせていただいたり、それとまた弊社は土地を加工しましてですね、きれいに建物が建てれる状態にしてお客様に分譲する、宅地分譲というのをやっております。 もちろん保険代理であるとか、リフォームであるとか、建築会社様のご紹介であるとか、そういったこともさせていただいてます。
はい、不動産の総合企業であるという
そうですね、
はい、考えればよろしいのかなと思うんですが、増田さんがこちらの会社の今代表取締役ということなんですけれども、
はい、
現在スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、私を含めて11名、はい、
11名の方々が働いてらっしゃって、男女比でいうとどんな感じなんでしょうか。はい、
そうですね、女性スタッフが5名、男性が7名、
じゃかなり女性率も高い、
そうですね、
はい、なってらっしゃるわけですね。はい、不動産の、まあ、購入を考えてらっしゃる方たちにとってどういうところを気をつけてというのは。
そうですね、やはりね、お家探しの、何を優先順位にしたらいいのかっていうのが、多分ね、ほとんどの方があれもこれもあれもっていうのでたくさんあって、その優先順位の順番をしっかりお話の中で、理解していただいて、一緒に考えて、そういったところで順番を決めていかないと 100% 理想にかなったものっていうのはなかなかこう提供しづらいんでね、市場にあるものしか、特に中古住宅であるとか、はい、そういったものになる、なりましたら、なかなか提案もできないような状態になりますんでね、そこらはしっかりとお話し合いして、で現実も、把握していただいて、で妥協していただけるところも持っていただかないとなかなか難しいから、まあそこが一番、のところじゃないかなと思いますけど。
確かに不動産をねこう持つというのはほとんどの方にとっては一生一度あるやないやの大きな買い物になるケースが多いですよね。
そうですね、はい、
ですからこそ今おっしゃったようにこう漠然とはしてるんだけど、ありとあらゆる理想を持ち込んでしまう、
はい、
そういう方々が比較的多いなという。
ほとんどの方がそうですね、はい、
でその中で増田さんのところでは当然その不動産の専門家として皆さんのリクエストをどうこう取捨択一していくのか、その方向性を見つけるお手伝いをされているというふうに考えればよろしいですか。
そうですね、はい、そこに力を置いてますね、はい、
やはりそのお客様が最終的に出会った物件にああいいもの紹介していただいてよかったっていうふうに思っていただきたいという。
そうですね、うん、喜ばれないような仕事やったらしない方がマシかなと、はい、やらない方がいいと思ってます、はい、
ですからそのお客様に喜ばれる仕事をスタッフの方たちにもしていただきたいという。
そうですね、それも絶対していただかないと会社の存在意義もないんで、はい、
ですからそういう意味ではそのスタッフの方たちにとって働きがいのある職場ということはやはりそのお客様に喜んでいただけるその環境を整えていくということでもあるんですかね。
そうですね、はい、
今はその情報を取ることが比較的そのどなたでも取れる時代じゃないですか、
はい、
その中でお客様からシティホームさんにお願いしてよかったわって言っていただくその一番大きなポイントっていうのは今言われたお客様のその条件をうまくこう導いていくっていうこともそうだとは思うんですが他に何か考えられてることってありますか。
そうですね、たくさんね不動産を取り扱われる同業他社さんがおられる中で、うん、弊社をっていうところにおいては、やっぱりそうですね、中古住宅を買えばリフォームの提案ができたりとか、うん、付加価値のあるサービスが、火災保険のね、うんかけ方一つでも金額だけじゃなくて、はい、やっぱり特に最近でしたね、風害水害とかいろんなことありますんで、そういった時の、まあ、極端に言ったら面積額のことであるとか、はい、そういったね入って しまって何か起きて初めて知るっていう話じゃなくて、こういったあのリスクであるとか、はい、こういったメリットがありますよっていうような、提案もしっかりとさせていただけたらなと思ってますけどね、はい、
先ほどねこう不動産の総合的なことを、まあ、皆さんにご提供するっていうお話だったんですが、はい、その中にはそういったこうリスク面も含めてご理解いただくことも大切で、
はい、そうですね、
そのためにはどういう手当があるんだよという提案もできるという。
そうですね、はい、
そしてそのリフォームというお話もね出ましたけれども新築の物件を購入される方ばかりではないわけですよね。
そうですね、うん、今はどうでしょう新築よりも、リフォームをしてって言われる個性を出して、
はい、
なんかマンション買って、自分たちの思い描いてるような、リノベーションまでいかなくてもリフォームをしてと、はい、いう方がやっぱり、まあ、中古に対するこだわりがなくなったというんですかね、そういった中でやっぱり、市場にはリフォームされるたくさんの会社もあるんですけど、ローンのこと、ね、お金もかかりますんで、はい、それがまた今は住宅ローンと一緒に組み込めたりしますんでね。でもやはりあの売り主様という方がおられて、
はい、
約定の期日までに、ね、あの物件の代金を払わないといけない、その短期間の間にね、はい、やはり見積もりの提案であるとか、お客様のニーズを形にしていかないといけないんで、そこらのね、スピード感も大切にしていかないといけないかなと思いますけど。
そういうことですよね、はい、あの新築の物件であればもう価格が決まっていて、それに対しての借り入れを起こす、
はい、
そのご提案だけすればいいわけですけれども、
そうです、ね、
リフォームがかかるとなるとね、そのリノベーションにかかってくる費用もある程度こう予算組みをして借り入れが起こせるかどうかっていうところが。
そうですね、借り入れもそうですし、やはりね、やっぱり結局はその住みたいこういう家にしたいっていうのがあって買っていただいてるんで、それを予算内でね、なんとか叶えれるかどうかっていうところが一番重要かなと思いますね。やっぱり我慢してもらう、我慢しないといけないところはねしょうがないかなと思いますけど、やっぱりね我慢しないで、できる提案ができたらなとは思ってますけど。
諸外国ではこの不動産の価値、例えばお家ということで考えると中古であってもかなりの、ね、こう資産価値が残る、はい、ただ日本の場合はそこがちょっと違うので、逆に言うとですからリフォームする楽しさがあるっていう風に言えるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、
そういうふうに思い描いているお城を皆さんに手に入れていただきたい。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介お願いいたします。
そうですね、あの爆風スランプのランナーをお願いします。
今週のゲストはセンチュリー21シティホーム株式会社代表取締役増田直樹さんです。それでは引き続き増田さんにお話を伺っていきたいと思います。増田さんはご出身はどちらなんでしょうか。
そうですね、大阪になります。
大阪の方、はい、ね、今でもあの関西弁が、
うん、そうですね、はい、
はい、とても親しみやすい関西弁をお話になるんですが、学生時代というか子供の頃の自分をまず振り返っていただきたいなと思うんですが、はい、幼少時代の自分を振り返った時にどういう子供だったっていうふうに思います。
そうですね、まあ目立ちたがりやったと思いますね。
うん、目立ちたがりやった。
そうですね、うん、なんか、うん、あの子供会の会長やったり、
はい、
生徒会長立候補したりが、まあね、最低の学級委員には、うん、なってたりとか、
うん、
なんかこう人に言われるよりも言う側の方が好きやったって思いますけどね。
こう人をまとめていくのが好きだったっていう感じですかね。
いや、はっきり言うで、言われるのが嫌いやから言う側に回ったっていうだけやと思う、
はい、でもまあ皆さんがそれにね、増田さんの言うこと、増田君の言うことならみたいな感じだったんですかね。
どうなんでしょうかね、そこは、はい、
で、地元で小中と学校進まれる間に、
はい、
中学生ぐらいで何かこう夢中になったことっていうのはありますか。
そうですね、まあ、クラブであるとか、うん、まあ、ちょっとあんまりね放送では言いにくいような遊び事ですかね。
じゃあ結構やんちゃな青春時代を、
そうですね、はい、
送られたっていう感じなんですね、はいはい、そして、高校に進学をされて、
はい、
当時漠然と将来こういうものになりたいなみたいなことを思ってらっしゃったんですか。
そうですね、まあ、幼少期っていうのは小さい時はね、
うん、
まあ、刑事さんになりたいと、
はい、
もう服の下にピストルが入ってて、なんかかっこいいなっていうのがありまして、はい、
まさにあの刑事ドラマに出てくる刑事さん。
そうですね、はい、なりたいなと思ってましたね、はい、
って思ってらっしゃったわけですね、はい、でそれはその中学高校と進学していく中でもそんなイメージはあったんですか。
そうですね、ちょうど、うん、高校1年ぐらいの時ですかね、うん、ちょっとやんちゃしてる中で、知り合った、おまわりさんに、あ、勉強して、ちゃんと大学を出て、上級公務員になって、警察っていう組織に入ってこないと、うん、なかなか大変だよというので、出世も難しいしという話をね、まあ現実を教えられて、まあ勉強しなさいよということやったんですけどね、でちょっとそれはしんどいな、勉強はあんまり好きじゃなかった、でまあちっちゃい時からこう図面描いたりとか、はい、なんかこう車の絵描いたりとか、そういったことが好きやった
ん
です、でまあね、性格的に人に言われるのは嫌いやというようなところから始まりまして、設計士になりたいなと、でまあ設計の専門の方へ進んでいこうっていうのが高校生の時ぐらいですね、はい、
設計士を目指していやその専門の勉強をしていこうかなと思って高校を卒業されて、
はい、
でその学費のために、
そうですね、学費のために一生懸命アルバイトをしてたんですが、たまたまお金がやっと貯まって、願書を出しに行くのに、郵便局に行きましたと、そうすると受験費用とかいろんな部分で、郵便為替を買わないといけないと、でたまたま11月3日でして、郵便局はもちろん祝日なんでお休みでして、その時にね、一体自分は曜日もわからんと何をしてるんだろうと思って、これじゃいかんなと思って、まあ、すぐに働こうと決めて、まあ、その月の11月22日にはもう働き始めてました、はい、
もう本当にそこでガラッと方向が変わったわけですね。
そうですね、はい、
設計士になるべく勉強しようと思っていたところから働こうと思って で最初に門を叩いたのはどういう業界だったんですか？
そうですね、母方の親戚のところで、そういった建築関係の仕事をされてるとこありまして、そこに相談をかけたんですね、そうするとやはり、身内で働くと甘えが出るので、いい会社があると大阪市内、大阪市内で分譲住宅を年間300件ぐらいやってある、分譲デベロッパーと建設部を併設しているところがあると、そこへ一度デチ奉公で行ってこいと言われて、そちらに就職しました、
でそこから今、不動産会社の社長という立場にあるわけですが、その建設業界というか、不動産に近いところにデチ奉公に行った先がそうだったという。
そうですね、そこは、デベロッパーさんなんで、売り主だけでしたけど、やはり、不動産で他のもんって普通の家土地、マンションとかどうしてるんかなと思った時に、その仲介っていう言葉がありまして、それをはそこの会社やってなかったんで、そういったことはやっぱり覚えたいし知りたいし、そういったところに就職したいなというのでまた考えるようになりました ね。
そこからちょっとこう紆余曲折ありつつの仲介業務の勉強ということも兼ねて、
そうでね、
新たな職場に入られたのがおいくつの時なんですか？
それが33歳ですね。33歳の時に、今大阪で、大阪と福岡でね、10店舗ありまして、株式会社ハウスリーダムと言いまして、福岡証券取引所の方に上場させていただいている会社なんですけど、そちらの方の一番、初期ですね、会社設立されたのが平成7年やったんで、平成8年に入社させていただいて、そこでいろいろ教わりましたね、
増田さんがそちらに入社された頃はまだ会社の規模としては比較的小さかった。
そうですね、事務員の方2人と、今の、親会社 その本体の小島社長と、それとスタッフがみんな入れても10人足らずっていうのが平成8年当初でしたね、
そこから22年。
そうでね、10年ほどでね、なんとか上場させていただいて、
でどんどんこの会社の規模が大きくなっていく中で、増田さんもどんどん大きくなっていったっていうイメージですか？
そうですかね、ウエストは確かにどんどん大きくなりましたけど、
でそこでこう仲介ということを、一からやりながら会社を育てていくという、
そうですね、会社を育てるというとあれですけどね、やっぱり自分にも後輩が出てき、できてきますんでね、その人らが活躍できるように、どう自分がね、すればいいかっていうことはずっと考えてましたよね。どう立ち振る舞いしたり、どういったことをね、アドバイスや教えてあげることができれば、その自分の部下の子が、活躍できるかなっていうことばっかり考えてましたね、
そして今この岡崎の地で、新たなステージということなわけですよね。
そうですね、
今ご自身が一国一城の主となって会社をまた一から育て直すって言ったらいいんですかね、っていうお仕事。
そうですね、やっぱりいきなり M&A で社長として着任したところでね、やっぱりね、そこにおられた皆さんは自分たちの会社、自分たちが作って今までやってきたという自負がありますから、なかなかね、まずは人間関係のところが一番 大変でしたからね、育てるというよりも、まずは認めてもらわないと何一つ話は聞いてもらえませんのでね、
着任されてから3年、今徐々にその成果が現れつつあるというところですかね。
そうですね、結構ね、私に近い年のスタッフも多い会社なんで、私、50代なんですけどね、結構不動産会社にしたらちょっと年配の人も多いかなと。でも まあ、これぐらい聞いてたらいいかなみたいな感じで、まあ、よくは言うことは聞いてくれてますね、非常に、
はい、はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストお願いいたします。
はい、そうしました、チェッカーズのギザギザハートの子守歌をお願いします。
今週のゲストはセンチュリー21シティホーム株式会社代表取締役増田直樹さんです。それでは増田さん、最後になりますが、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
そうですね、あの大きなこと言うようなんですけど、まあ、不動産事業において、まあ、あのたくさんね、諸先輩の、大きな会社もあるんですけど、岡崎ナンバーワンにまずなりたいと、その足がかりとしては、そうですね、やっぱり今はあの女性が活躍できる、職場をと思ってまして、まあ、店でいうと店長が女性で、スタッフも全員女性の店を作っていきたいなと考えております。
不動産という職性からね、どうしても男性優位だとは思うんですが、あえてオール女性の店舗という。
そうですね、やはり、ね、女性ならではのやっぱりいろんなトークであるとか、現実子育てであるとか、旦那さんの通勤のことであるとか、子供さんの学校のことであるとか、全てにおいて女性の方考えておられますんで、でそういった要望をお客様はたくさん持たれてますんでね、一番分かりやすいのは女性じゃないかなって思いますんでね、ぜひ、女性、あの若い方とかそういう意味じゃなくて、あのそういったことが自然体で話せる人を今年は募集してね、そういったスタッフの方を増やしていきたいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。ぜひそういったね、店舗が近々実現することを期待しております。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。はい、今週のゲストはセンチュリー21シティホーム株式会社代表取締役増田直樹さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは増田さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。シセルでアベマリアです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。